島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今日は本宮市の FM モットコムがお送りします。それでは今日の絆づくりインタビューは、第11回本宮ロードレース大会について、本宮ロードレース大会実行委員総務員の遠藤純子さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まもなくこの第11回本宮ロードレース大会が開催されるということですけれども、こちらいつ開催になってますか？
はい、開催日の方は平成29年4月16日の日曜日、雨天決行で行う予定となっております。時間の方なんですが、受付時間が朝の7時から9時まで、で第1番目のスタートですね、こちらのスタートの方は1キロ部門の方が朝の9時からスタートとなっております。
このロードレース大会なんですけれども、今年で第11回目ということなんですが、参加人数の方はどのくらいになっているでしょうか？
はい、嬉しいんですけども、昨年が、第10回大会で2083人の申し込みがありまして、今年は第11回の大会なんですけども、こちらの方2062人、昨年とさほど変わりがなく、2000人の方が4月16日は本宮においでいただくようになります。
2年連続でこう参加される方2000人を超えるっていうのはすごいことですよね。
本当に嬉しい限りなんです。この本宮市に2000人の人が集まる、嬉しいことです。
はい、そして時期的にもね、この時期ちょうど桜が咲いている時期だとは思うんですけれども、まだねちょっとわからないところあるんですが、毎年こう桜咲いてる時期に、
そうなんですよ、桜がね、白沢のあのスタートとゴールになるところのあの公民館のところの桜がちょうど見頃か若干ちょっと散り始めぐらいで、花吹雪のところを皆さん選手ランナーが駆け抜けて行ったりスタートしたりということで、そちらも合わせて見どころのある大会ではないかと思っています。
走っている方もきっと気持ちよさそうに走っていると思うんですけれども、見てる側もねすごく気持ちいいですよね。見ててね、
すがすがしいし、こう幻想的ですね。花びらの中を駆け流れていくというのが。
2000人を超える参加人数なんですけれども、
はい、
福島県内だけではなく県外からもたくさんの方が参加されるということで、北は北海道、今年は南は沖縄まで参加者がいるということですけれども、いかがですかその辺は？
はい、その通りなんです。北は北海道、南は沖縄、まさに日本全部の方がという言いたいところなんですが、都道府県で抜けているところはあるんですけども、一番上と一番下の県の方が今回参加してくださるように申し込んでいるので、とても遠来賞というのもこのロードレース大会ありますので、昨年とかその前の年なんかは佐賀とか滋賀とかいろんな県から来ていただいてるんですが、今回は一番南は沖縄、北は北海道、よく言われる日本の北と南が集まっていただける、楽しみです。こちらの方 も
う全国のロードレース大会の中でもこの本宮も、まあ、有名どころの一つになってきたのかなというふうに感じますけれども。
そうですね、福島県の中でもね、各市町村エントリーしてくださってる人数が出てるんですが、今年もその都道府県の中でいうと約20県の方たちがこの本宮市の大会に申し込みをしていただいているので、 そちらの方、あの地元の大会だけではなくなった、本当に大きな大きな大会になってきてるっていうのを、あの実行委員会皆さん感じております。
この参加人数なんですけれども、まあ、28部門に分かれて、レースが行われるということなんですが、その中でも、まあ、注目しているこう部門というのが あるということで、そちらの方ちょっとお話詳しくお聞かせいただけますか。
はい、2000人の内訳の中で一般の方が毎年多いんですけども、一般というのは10キロコースが一番多いんですが、今年は中学生が、申し込みの件数多くて、中学生の部門だけで約300近いメンバーが今回エントリーされていますので、どうしてもね、走ってる選手みんなかっこいいんですけど、中学生小学生一生懸命走ってる姿は本当に絵になりますし、また10キロ高齢者とか一般の方が中高年になっても頑張って走る姿、こちらの方中高年が一番多くなるのかなと思うんですけど、その中でも今年中学生が一気に昨年より150名くらい多くなってますので、どの部門も応援したくなるし見どころもあるんですが、ぜひ中学生今年多いので、あ、若い子たちが街中市の中を走ってるなっていうのをぜひ応援の方も感じていただければと思っています。
この参加人数を見るとね、やはり地元の本宮市がね、最も多いんですけれども、まあ、その、まあ、ほとんどというか半分以上ですね、その地元の中学生の方が、まあ、担っているということですよね。
はい、そうなんです。中学生小学生が本当に今年は頑張ってくれると思いますので、ぜひ声援をね皆さんお願いしたいと思っています。
そしてこのロードレース大会で楽しみにしている方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、参加賞というのがまた豪華なんですよね。
はい、ありがとうございます。その通りで、本当にあの手前味噌で失礼なんですが、まず本宮ロードレース大会のあの参加賞は本当に喜んでいただけるのが、ネットとかあの走った方の声で本宮の参加賞はいいよねって言っていただけるんですけども、その中で今あの言っていただいた、まず選べる参加賞で T シャツ、バッグ、アームバンドの方の3つの中から選ぶことができるんですけども、バッグの方が毎年色が変わっておりまして、そちらの色が今年は何色になって皆さんの手元に届くのかっていうのも楽しみにしていただければと思っています。
このバッグなんですけれども、毎年こう色が違うんですよね。
はい、そうなんで、そうなんです。
で去年が紺色 でこのバッグがまた大きくて丈夫なんですよね。
そうなんです。実は今話してくださってる方もあの僕も使っていますという、はい、お墨付きの、はい、バッグなんですよね。
はい、もう普段からも使わせていただいていて、イベントに参加とかいう時にあのいろいろとこう荷物を入れる時にすごく便利で。
その通りなんですよ。なのでよくあの公園とか郡山の海星山とかあの空港公園なんかに行きますと、ロードレースのバッグを持った方がいて、知らず知らず本宮市を PR してくださってるという、嬉しい限りの本当にいい参加賞だと自分たちも思っています。
今年ね、参加できなかった方はね、ぜひ来年、このロードレースに参加してどのような参加賞なのかね、その目で確かめていただきたいなというふうに思います。では交通規制の方がかかるということで、こちらの交通規制について、詳しくお伝えいただけますか。
はい、4月の16日日曜日なんですが、朝から、大会の方午前中で終了するんですけども、その最中各あのコースになっているところやコースに入る前の道路について、交通規制を行うようなことになっております。でこちらのロードレース大会、本宮市全体で盛り上げていただきたいと思っていますので、ぜひ交通規制があった場合そちらの指示に従っていただいたり、あと交通規制以外にもあのロードレースで走るランナーを一生懸命応援していただくことで、またランナーが来たいなと、応援している人がまた見たいなと、みんなで盛り上げる大会にしていただきたいと実行委員会では思っておりますので、そちらの方の協力ができるのは地域の皆様だと思っていますので、ぜひ市全体でロードレース大会を盛り上げていただきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。
では最後に改めて、日時詳しくお伝えいただければと思います。
はい、4月の16日日曜日雨天決行で、受付時間が朝の7時から9時まで、第一部門の1キロコースが朝の9時にスタートいたします。場所の方は白沢公民館、白沢体育館の周辺となっておりますので、ぜひ4月16日は白沢地区の方でロードレース大会の応援またはご協力参加ということで、地域全体で盛り上げていただくようよろしくお願いいたします。
今日は第11回本宮ロードレース大会について、本宮ロードレース大会実行委員総務員の遠藤純子さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
100、200、急速
何それ？
新しいプリウス PHV の充電方法だよ。
ふーん、
どこでも充電できるってすごいよね。
ふーん、
太陽光でも充電できるんだよ。
すごい。
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。